桜ラジオ。
皆さん、4月15日は何の日だかご存知ですか？そう、アメリカ確定申告、タックスリターンの締め切り日です。日本だと確定申告というと、フリーランスや自営業者といった個人事業主の人が行う義務があり、会社勤めの人はほとんど関係ない、そんな印象がありませんか？しかし、アメリカで収入を得ている人は、自営業の人だけでなく会社勤めの人も各自で確定申告の手続きを行わなくてはなりません。アメリカの確定申告は収入を得る形態により大まかに言うと2つに分けることができます。1つは給料をもらう際に天引きされている税金が実際に払うべき額よりも多いということで、払いすぎたお金を返してもらう手続きです。これはお金を返してもらう手続きということで、タックスリターンと呼ばれ、返ってくるお金のことを還付金と言います。いわゆる会社勤めの人の大半はこの手続きを行うことになります。もう一つは税金を納める手続きです。これは個人事業主の人たちに多く見られるのですが、このような人たちの多くは収入を得る際に税金を天引きされていないことがほとんどです。四半期ごとに自ら税金を納めて、確定申告の時期にタックスリターンの手続きを行うこともできますが、そうでない場合は4月15日までに税金を納める必要があります。アメリカの確定申告はとにかく複雑です。自分で手続きをすることもできますが、書類に不備があったり不審な点があった場合は、日本の国税庁にあたる IRS 内国歳入庁から監査が入り、結果として多額の徴税を余儀なくされることがあります。自分で手続きを行う際は細心の注意が必要です。そんな難解な確定申告の手続きをお手伝いしてくれるのが会計士の先生方です。およそ15年フロリダ州を拠点に活動する尾崎真由美会計士に、アメリカ確定申告のポイントをお伺いします。
簡単に事務所の業務内容とか教えていただいてよろしいですか？
はい、私たちは基本的な税金確定申告から複雑なものまで、あらゆるどんなタックスリターン、タックス関係の仕事をしております。会計業務、経理代行、ブックキーピング、ペイロール、その他、会計に関する仕事だとか、タックスに関する仕事はすべてこちらで、パッケージでサービスしております。
じゃあ法人の方も結構多いんですか？
ほとんど法人の人なんですけど、個人の方にも一人一人に合ったサービスを提供しています。
なるほどですね、ありがとうございます。で、今日はこの今タックスリターンの時期ということで、タックスリターンについて主にお伺いしていきたいと思いますけれども、はい、アメリカって本当州ごとに法律とかって変わるじゃないですか。
はい、
だからそうするとなんか例えばこのタックスリターンとかの月に関しても、なんか、例えばニューヨーク州の、そういう公認会計士の免許を持ってないと、なんかニューヨークの人はやっちゃいけないみたいな、実際のことどうなんですかね？
税金に関して言えば、IRS というと、日本でいう国税局のようなものなので、税金に関して言えば州は関係なく、どの州の、CPA にお願いしても、税金の申告書はやってもらうことができます。
先生はじゃあいろんな州のお客さんがいらっしゃるんですか？
そうですね、どの州にもお客様がいらっしゃって、特にニューヨークにはたくさんお客様がいらっしゃいます。
ですか、全米50州ありますけども、何州ぐらいって言うんですけど、何州ぐらいのお客様がいますかね？
今現時点ではだいたい50州ほぼ全員、全州にお客さんがいます。
全州って、それじゃ、例えばじゃあ、あの変な話、まあ、こんな言い方したらあれですけど、ノースダコタ州とか、ちょっとあんまり日本人が住んでなさそうな地域の方とかからでも、日本の方がやっぱ日本の方が多いんですか？
そうですね。ほとんどもう 99% 日本人なんですけど、そういうノースダコタだとか、そちらの方にも実は日本人の人はいらっしゃって、私の方にご依頼なさってます。結構日本人の方は原種に散らばってるんだなっていう印象を持ちましたね。
なるほどですね。でもということはまあね、州によって税金のルールってまあ違うって聞くんですけれども、じゃあいろんな州のそのルールをなんか把握するのってやっぱ大変ですよね、やっぱり。
まあ州によっていろいろ違いますけど、大体基本的なものは税金に関しては同じで、あとまあまあ、州によっていろいろ違うっていうのは、ある意味、いろいろな知識を持つということで、まあ、アメリカを知ってるって言うと、ね、大きいですけど、でもまあ、税金、アメリカの税金に関しては、いろんなことを、知ってるかと思います。
で、例えば、なんか、ちょっと州で、この州はこんなところがちょっと変わってるとか、なんかユニークなものとかってあったりしますかね？
例えば、日本人が今、多くて話題になっているテキサス州、あとフロリダ州、そして、まあ、他にも、あと、まあ、何州かなんですけど、所得税がない州がありますね。そういう州は逆に、固定資産税が多い、高いとか、ちょっと税金の形態がちょっと違うんですね。それで、まあ、所得税がない州、ある州、固定資産税が高い州だとか、いろいろな税金の形態が州によって違ってあります。
なるほどですね。所得税がない州って面白いですね。
面白いですね。特にニューヨークだとか、カリフォルニア州などは所得税高いですから、だから、またそれはそれで、ね、違いますよね。ま
あ、ニューヨークで言うと、隣のニュージャージー州に住んでる方がニューヨークで働くって場合もあると思うんですけど、なんかそれってややこしいことになったりしないんですか？
それでよくあるパターンだと思うんですけど、ニュージャージーにお住まいで、ニューヨークのマンハッタンに、通勤なさってる人。で、そういう場合は、ニューヨークに税金を払うけれども、その税金がニュージャージーでは控除になるということで、二重課税を防ぐようになってます。
今年のタックスリターンの特徴というのを教えていただいてもよろしいですか？
はい。今年からトランプ政権の新しい税制になりましたので、とても複雑な違いが出てくる。今までとは違って出てきていると、想像できます。特に変わったのが、税率がかなり下がったっていうことと、あと特に法人税についても、税率がかなり下がってますので、とても複雑な内容になっていると思います。
特に税率は下がってるということですか？
そうですね。個人の税率で言いますと、例えば5万ドルの収入があった人で言えば、簡単にざっくり計算して、1000ドルぐらいは今回は安くなってると言えます。全体的に見ると、どこがどうなったっていうのが、いろいろそれぞれの人によって違うと思うので、全く良くなったかどうかっていうのは、一概には言えないんですけど、人によってケースバイケースで、良くなったっていう人もたくさんいると思います。
逆に、この税制改革で悪い影響を受けたって方はどういう方なんですか？
例えば、離婚をして、シングルマザーで、一生懸命やってる人にとっては、子供の控除がなくなるので、まあ、全くなくなるってことはないですけど、チャイルドタックスクレディットっていうのはありますけど、でも扶養家族控除がなくなったり、なくなることが多いので、シングルマザーの人にとっては、結構デメリットがあるかもしれないですね。
桜ラジオ。
尾崎真由美会計士に今年のアメリカ確定申告のポイントをお伺いしています。続いては確定申告の際に 大きなポイントの一つになってくる控除についてです。
会社勤めの方の、経費の控除に関してもちょっと変化があったというふうに聞いてるんですけど、こちらの方も教えていただけますか。
はい。特に営業などの人に影響があると思うんですけど、営業だとか、あと出張の多い人にとって影響があると思うんですけど、今までは会社のために立て替えて払っていた出張費だとか、あと、外回りで使ったガソリン代、電車代などが、会社に払ってもらえない分、費用の控除にできてたんですけど、その控除がなくなったということなので、だから、そういう会社のために使った費用っていうのがなくなるので、そういう関係の仕事をしていた人にとっては、損をするかと思います。
じゃあ、そういう仕事の方たちは、例えば交通費だとかガソリン代っていうのは、あらかじめちゃんと会社からもらえるように、ちゃんと調整しておいた方がいいと。
そうですね。前もって、確認しておいた方がいいと思います。
あ、そうですね。それも会社側が知らなくて、どうせ控除できるんだから、お前払いなさいよみたいなこともありえますからね。
ありえますよね。はい。
やっぱ先生はそういうのような、法人の方のお客様にもそういうお話はされてるんですか？
あ、はい。その辺は、従業員の人とよく話し合って、ポリシーを更新するだとか、いろいろ変化に対応していた方がいいというお話をしております。
逆に言えば、これは、と言いますと、これ、法人に対して、ちょっと優しくなったということなんですかね。
そうですね。今までデメリットが多いと言われていた C コーポレーション、いわゆる一般的な株式会社にとっては、税率が大幅に下がったので、それはメリットになってると思います。
下がったというのは具体的にどのぐらい下がったんですかね。
例えば今まで一番大きかった税率が 35% だったんですけど、すべて 21% に引き下がりましたので、いくら利益があっても少なくても多くてもすべて 21% 一定税率になっております。
35から21って結構なあれです、下げ幅ですよね。1000万円でしたら3万5000ドルか2万1000ドルかですから相当な違いがありますね。
大きいですよね。
これはその C コーポレーションという形態のものに限ったものですか？
そうですね。その他 F コーポレーションだとか、パートナーシップだとか、そちらの方にはそれぞれ別のまた、控除の形態が出てきましたので、かなり、それは、特徴のある変化だと言えます。
で、先ほどはその会社勤めの方の、経費の控除についてお伺いしましたけれども、個人事業主の方の経費の控除っていうのも、この税制改革で変化はあったんですか？
そうですね。こちらの方も、先ほどのエスコーポレーションのように、新しい控除の形態になりましたので、ある一定の控除があれば、メリットがあるかと言えます。
具体的なメリットというのは？
フリーランスの場合は、控除の形態が、QBI と言われている 20% の控除が認められるようになったので、フリーランスの場合も、きちっと控除の、費用の記録をしていると、かなりの控除ができる可能性があります。その収入によって変わってくるので、フリーランスの場合も、きちっと記録をしていて、その収入に対してできるものが、適用される場合があるので、それで、そこから、計算することができます。
なるほど。前まではその例えばですね、その打ち合わせ費とかでどっかで会食をしたということで、100ドルぐらい使ってたじゃないですか。その額が今の新しい税制の方がより控除を受けられるということですか？
ミーティング食費の場合は、今まで通りなんですけど、接待費の方が認められなくなったので、接待費が多かった会社にとっては、デメリットになると思います。
消費接待というのは具体的にはどのようなものを指すんですかね。
接待は例えばお客さんをまあ飛行機関係に連れて行ったりとか、あと食費以外のエンターテインメント接待ショーに連れて行ったりとか、会社の費用で落とせていたものが落とせなくなるという、まあ落としていいですけど、それが控除には認められなくなるということですね。
僕みたいにこうプロダクションの人間が、まあ、ちょっと自分の参考として、まあ、ブロードウェイのミュージカルを見に行きましたと、そういうのって多分前は控除されたと思うんですけれども、今はそういうのも接待であってもなくてももう控除できなくなっちゃうってことですか。
ブロードウェイのショーを見に行くとかっていうのは職業によってはどちらかというと接待っていうよりも自分の研究みたいなそれをもとにこうね台本作るとか、そういうクリエイティブな仕事であれば、それはどちらかというと研究費用になるかと思うので、接待にならないものであればまだ控除できるかと言えます。
他になんかそのですね、ちょっとね、こんな違いとか、なんかお得な話とかってあったりしますか？
どちらかというと、今回の税制改革で、ビジネスをなさっている人にとっては、まあ、悪い方向に向かってはないかとは思います。どちらかというと、ビジネスに優しい、政府になっていると思いますので、そんなに、厳しくはなってないと思います。
なるほど。経営者には優しい。まあ、どっちかというと従業員の方には、まあ、ちょっと厳しくなってしまったといった感じ。
そうですね。まあ、ケースバイケースとは言えるんですけど、まあ、でも、そんなに、例えば税率が下がったりとか、大きな目で見ると、ひどく、税金が上がってしまう。っていうことにはならないと思います、一概には。
なるほどですね、ありがとうございます。で僕もちょっと個人でやってる人間ですので、すごい気になってるところにオバマケアがあるんですけれども、
はい、
なんか毎年なんかコロコロコロコロちょっと変わってるような印象がちょっとございましてですね結局罰金ってどうなってるんですかね。
オバマケアの罰金は今回なくなります。
なくなったんですね、もう。
はい、
それはいい情報でした。ありがとうございます。では最後の、ですか、まあ、今の話の繰り返しになっちゃうかもしれませんけども、来年に向けて、まあもう今、ね、この時期、まあ月の、1年の初めの方のですけども、まあ使ったお金とか経費とかいうのは、まあもちろん来年のタックスリターンの際に、まあ、申告するものになると思うんですけれども、こんなことを心がけて生活すると、来年のタックスちょっと得するよみたいな話ってなんかありますかね。
まあ、毎年、同じことなんですけど、記録だとか、書類だとか、書類の保存、それらは、とても大事なことなので、早いうちから始められた方がいいと思います。例えば、もう2019年になりましたけど、2019年に発生し、もう1ヶ月経ってれば、ある程度の領収書だとか、書類っていうのは、お手持ちだと思いますので、それらを、年末のためにまとめておくとか、分けて保存しておくっていうのは、とても大事なことだと思います。
ね、分かっちゃいるけど、それがまたですね、難しいですよね、本当ね。特に古いレシートはちょっとプリントがね、インクがなんか消えてきちゃうじゃないですか。なんか、いい資産ないのかなとか思いながらね。
まあ、クレジットカードだとか、銀行のデビットカードで支払ってる場合は、銀行だとかクレジットカードのステートメントが残りますので、そちらの方で記録なさる。でいただくとか、あと会計士をお持ちの方は早めに年末にまとめてではなく、毎月毎月ちょこちょこっと会計士にその都度渡していくっていうのが一番いいんだと思います。
ね、ステートメント、バンクステートメントとかクレジットカードのこのステートメントもあれも有効なんですか？
そうですね。それにもう支払い先だとか金額だとか日付が載ってますので、それで、 領収書のがもう消えてしまう場合とかを考えると、そちらの方をきちっと残しておくといいと思います。
桜ラジオ。
尾崎真由美会計士に今年のアメリカ確定申告のポイントをお伺いしています。それではどのように確定申告の手続きをすればよいのか、尾崎先生に聞いてみましょう。
話戻りますけれども、先生は50州、ほぼ全州をカバーされているということですけれども、じゃあすべて、例えば E メールとかファックスとか、そういうものでやり取りできるものなんですか？
そうですね。今もテクノロジーがとても、進んでますので、そういうテクノロジーを使って、そして、ファイルが大きい場合は、データが大きい場合は、クラウドのファイルトランスファーを使って、データを送っていただく。そして、あとは、メールで送ってもらったりとかして、もう一歩も外に出ることなく、すべてこちらでタックスリターンをやって、サインをいただいて、こちらで提出まで行うというパッケージでサービスをしております。
それって、何日ぐらいかかる？終わる前にどのぐらい期間かかるんですかね？
早く申し込んでいただくと、早く終わるんですけど、混み合ってくると、例えば締め切りに近くなって、たくさんのお客さんから申し込みがある場合、ちょっとお待ちいただくんですけど、だいたい2週間をめどに見ていただければと思います。
2週間ですか。じゃあ、本当家から一歩も出ずに、その必要な、書類とかを出して、待って2週間後に、それと最後にでは、この金額だけ払ってくださいよとか、この金額のリターンが来ますよみたいな通知が来るってことですね。
そうですね。こちらから税金がいくらになるっていうお知らせをして、それで全部こちらで e-file しますので、申告書もすべてこちらで行って、で、税金の支払いも銀行から直接引き下ろしという感じになります。
具体的にはどのような書類を先生のところに提出することなんですか？
ご連絡いただきましたら、こちらから質問票を送りますので、その質問票に、基本的な情報を書いていただいて、送り返していただいて、あとは W2 だとか、1099、1098などの、税金に関する書類を送っていただいて、そしてこちらから、必要なもの、追加で必要なものの、質問いたしますので、そのやり取りをした後、タックスリターンを作成して、そしてサインをいただいて、こちらで提出まで対応いたします。
先ほど言いました、バンクステートメントとかレシートのようなものも先生のところに提出する必要があるんですか？
法人の方、ビジネスをやっている方は、バンクステートメントが必要になることがありますので、その場合は PDF でメールで添付していただいて送っていただけます。個人の方の場合は、基本的にはそこまで、細かい情報はいらないかと思います。
だから先生の用意した書類の中にもこのぐらいの、経費があるみたいな形を書くってことです。
そうですね。はい。
これってもし万が一、オーディットが入ってしまった場合も、先生に対応をしていただけるんですか？
はい。オーディットの場合も、こちらで全部、対応いたします。今までも何人かのお客様が他の会計事務所でなさったタックスリターンについて、オーディットが入ったという場合、こちらで、うちで、タックスリターンをやってない場合でも、オーディットのサービスがありますので、こちらで対応することができます。
日本にも資産のある方から、僕はタックスリターンさんに相談があるというふうに聞いたんですが、それってどのようなことなんですかね？
今、結構お問い合わせが多いんですけど、それは、FBAR と言われるもので、アメリカ国外に資産を持っている場合、アメリカの IRS に報告しなければいけないんですね。それが FBAR と言われて、1万ドル以上資産がある人は報告するものになってます。
別にそれは仕事で 例えばその、仕事でもらった賃金とかではなく、貯金があるというだけで、それは申告の義務が発生するってことですか？
そうですね。収入がなくても、それは自分が財産を、アメリカ国外に持っているという意味で、アメリカ国外の財産を IRS に報告するという意味の申告書になります。
じゃあ、例えば、その、結構日本で、結構何年も仕事をされて、それに貯金のある方が、貯金を持ってからちょっとアメリカで挑戦してみようかなと思って、まあ、アメリカに、まあ、自分の生活の拠点を移しましたと。それで、そういう方も申告しなくちゃいけないと。
基本的には、そうですね、1万ドル以上ある場合は、報告するということになります。
これって報告ってどのように行うんですか？
全部こちらでサービスするんですけど、銀行の資産のある銀行の名前、住所、いくらあるか、口座番号、それらを教えていただいて、こちらで申告いたします。
これもしこの申告を怠ってしまった場合ってどのようなことになるんですか？
基本的に申告を怠った方の場合の罰金というのが高いので、まあ、できるだけ怠らない方がいいと思うんですけど、罰金が1万ドルと言われてます。日本人が日本に資産を持ってるっていうのは当たり前のことなので、これはまあ、もともとの法律が、この法律ができたのは、もともとアメリカ人の人が、アメリカの納税者が他の国に財産を隠してるんじゃないかというのを開示するのが目的なので、日本人の人で知らなかった、今までこういう申告をしなければいけないのを知らなかったっていう人がたくさんいますから、そういう人に対しての申告書を作成してサービスしております。
ね、それでさ、最後の質問ですけれども、会計書を選ぶ際のポイントってどんなところでありますかね？
まあ、基本的には日本人の人にとって日本語を話せる会計士っていうのはそれだけでも安心できるじゃないですか。やっぱり地元の会計事務所に頼むよりも日本語が話せて、そしてかつ日本とアメリカのこの国際的な知識のある税理士、会計士に頼むっていうのが一番、日本人にとっては一番いいんだと思います。
では、締め切り4月15日ですけれども、納税義務のある皆様に何かメッセージとかってございますか？
IRS というと皆さんびっくりすることもあると思いますし、またアメリカに来てお仕事をなさって初めてのタックスリターンの方もたくさんいらっしゃると思いますけど、全然びっくりすることもなく、あとせっかく一生懸命働いたお金をから納税をなさるわけなので、アメリカに来て間もない方も、あと長年アメリカで住んでいらっしゃる方もビジネスをなさっている方も法人の方もいろいろいらっしゃると思いますけど、そういう日本人の方を対象に日本語の話せる会計事務所として、日本とアメリカの両方の税金の知識を持った会計士として日本人の方にサービスをしておりますので、ぜひ日本人の方に来ていただければと思います。
尾崎先生、アメリカ確定申告の仕組みを丁寧に説明してくださりありがとうございました。尾崎先生の会計事務所への連絡はウェブサイトまたはお電話で、ホームページアドレスは www.1040me.com、 電話番号はフリーダイヤル 1-877-827-1040 までお問い合わせください。もちろん日本語で大丈夫です。尾崎真由美会計士に今年の確定申告のポイントをお伺いしました。